おはようございます。高原豪一郎です。さて、先日私はある雑誌で非常にユニークな老人福祉施設があることを知りました。岡山県にある施設なんですが、ここでは長年言葉を失っていた方が喋り出したり、地方で記憶のない方が記憶を取り戻したり、とにかく驚異的な回復事例を持っている施設なんですね。一体ここで何が行われているんでしょうか。それはアニマルセラピーと言われるものです。これは動物介在療法というふうにも言われているんですね。簡単に言いますと、動物たちの愛情の強さを利用して患者さんを元気づけるという方法なんです。どうしてこれを取り入れたかと言いますと、この施設の院長である生永豊武さんには動物の愛情の強さについて忘れられない思い出があるからだそうです。彼が小学校1年生の時、家でジョンという愛犬を飼っていました。ところが彼が学校へ行ってる間にお父さんが大阪の親戚にジョンをあげてしまうんです。自分の知らない間に愛犬がいなくなってしまった。もうそれで大騒ぎになるんですね。ところがしばらくすると岡山の彼のところに大阪の親戚から電話が入りました。何でもジョンが鎖を引きちぎってそうして家出してしまったというんです。行方不明になってしまった、申し訳ないという電話なんですね。もうダブルのショックで辛くて辛くて仕方がないんです。ところがそれから3ヶ月ほどして生永少年が学校の門の前で遊んでいますと、突然後ろから何かが飛びついてくる。びっくりしてみると、なんと愛犬のジョンなんですね。岡山と大阪では150キロ以上離れてると思います。ジョンはその道のりをものともせずに、ご主人相田さんに3ヶ月間かけてたどり着いた。痩せて毛も抜け、そして汚れた体の愛犬ジョンなんですが、その晩感動のあまり、布団の中に入れて、一緒に寝たそうです。この動物の持ってる愚かしいまでの愛情を利用して、施設の老人の方や自閉症のお子さんや、あるいは服役囚の人たちに生きる活力を与える療法のことをアニマルセラピーと言うんです。そして彼の施設では20年間失語症となって言葉を喋れなかった人が、仲良しになった犬の名前呼びたさに口を動かしてついに喋り出したとか、5分前のことを覚えていない地方省の方が仲良しになった犬の名前とともに1週間前に犬と遊んだ内容を正確に覚えていたりするそうです。薬や注射では期待できない内側からの生きる意欲を引き出してるんですね。一体どうして動物と遊ぶことでこんなことが起こるんでしょう。それは人間というものがもともとコミュニケーションによって生きるように作られているからです。良いコミュニケーションは病む体を治すって言うんですね。感動が伝わるコミュニケーションは生きる意欲を与えてくれるんです。そして感動が伝わる交わりっていうのは愛と信頼のやりとりがあるコミュニケーションですね。犬は人間と過ごすときに時計をチラチラ見ながら過ごしたりしません。こっちが犬を好きになれば犬の方だって不自由な方の手を1時間でも2時間でもペロペロペロペロ舐めてくれるんだそうです。自分と一緒にいることを喜んでくれる存在というのは、たとえ物言わぬ動物であっても人の心を癒していくんですね。それは人間が交わりによってコミュニケーションによって生きるように作られているからなんです。そして人間にとって一番望ましいのは、本当は言葉でやり取りできる人間の中でそのように変わらない愛情で愛してくれる人ですね。それがなかなか見当たらないので動物を使うというわけなんですね。しかし人間に対して本当に変わらない愛で、深い深い愛で見守っていてくださる方が 確かにいらっしゃるのです。それはあなたを作られた誠の神様です。あなたはこの神様によって愛されているのです。そしてそのことを人生の土壇場で気づいた記録が聖書の中にありますので紹介したいのです。今から約2000年ほど前、ユダヤのエルサレムという町の郊外に3本の十字架が立ったんですね。そこに3人の死刑囚が3本の釘で貼り付け処刑されたのです。真ん中にはイエス・キリスト。そして左右には2人の強盗犯人が貼り付けになりました。死刑囚というのはこの世で生きることを禁じられた人たちです。一切の交わりコミュニケーションを一方的に絶縁された人たちです。二人の強盗は十字架の上で人生を呪い、この世を呪い、そしてすぐ隣で十字架についているイエス・キリストを呪って、そして言ったんです。お前がキリストだったら自分と俺たちを救ってみろ。しかしキリストはその罵倒と体を張り裂く苦痛の中で静かに神に祈ってこう言われました。父よ、彼らを許してください。彼らは自分で何をしているのかわからないのです。それを傍らでじっと聞いていた強盗の一人は驚きます。十字架にかけられて当然のことをした者ですら無理やり命を取られる時には怒りと不満が爆発します。しかし十字架にかけられるようなことは何もしていない方、何一つ罪のない方が不当な扱いを受け、貶められ、踏みにじられているのに、この方には怒りや不満のかけらもないんですね。私たちは自分の側に火がない時ほど誤解されたり、不当な扱いを受けたりする時の怒りが激しくなります。とても収まりがつかない。そのようになるはずなのに、一点の火の打ちどころもないキリストは、十字架の上で呪いのかけらもない、反発のかけらもない、そこにあるのは神への取りなしの祈りでした。十字架にかけられた強盗の一人は思わずイエス・キリストに声をかけます。イエス様、天国に入られるとき、どうぞ私のことを思い出してください。イエス様は優しく答えて言われました。約束しましょう。あなたは今日、私と一緒にパラダイスに入るんだ。この強盗は死の土壇場で十字架にかかったイエス・キリストはただの人ではない。人となられた神、人類の救い主だということに気がつくのです。イエス・キリストと自分は同じ時間、同じ場所で、同じ方法で処刑されるけれど、その死の意味は全く違うということが分かったのです。イエス・キリストの十字架の死は、人間が神の前に受けなくてはならない裁きを身代わりとなって受けられた死であったのです。罪のないお方が罪の裁きを代わって受けてくださることによって、私たちに許しをもたらすための死だったのです。そして死後3日目に、失望落胆している弟子たちの前に復活の姿を表してくださいました。もしこの復活がなかったなら、この方こそは神の子、救い主であると弟子たちが声を大にして伝道を始まる決定的な根拠にはならなかったんですね。この証言が真実かどうかということは長い時間と歴史によって証明されていきました。この証言を信じた者の人生は神の約束通り一新されていったんです。間違った者についていって人格的に正しくなるということはあんまり考えにくいことだと思います。キリストの証言を信じた者の人生は神の約束通り全く新しくされたんです。あなたの罪と死の問題を解決する唯一の方、このイエス様を信じて天国への備えをぜひなさってください。